エージェントコマルクのラジグです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お疲れ様です。エージェントコマルクと申します。ラジグです、スタンド FM からお送りしております。第6回目の配信になります。イエーイ。いやー、しかし天気やばいですね。あの梅雨明けのね情報もちらほら出ておると思うんですけど、いや、いきなりね天気が変わるこの状況、もうゲリラ豪雨がね毎日発生してるますよね。めっちゃもう今日もね午前中に、あ、今日天気ええなと、あー、もう目の前にねもう青い空と、もう入道雲もモクモクなんかしちゃったりとか、怪しくも全然なかったんで、あ、もうこれ今のうちじゃあ洗濯干しちゃおうと思って、でまあ結構洗濯の量多かったんでね、まあ2回回して、じゃあ最後これもう干したら大丈夫かなと思ってた時にね、ママー雨降ってきたよなんてね、近くに住んでるねお子さんがそういう喋ってるのを聞こえたんすよね。いや、なわけないやろ、またまた嘘ついて、ザバザバザバザバザバザバ、うそうそんって、まあ干してたね洗濯物急いで取り込んだんですけどね、もう意味のわからんタイミングで、しかも今めっちゃ晴れてるって、晴れてるけどなんで降ってんのっていう異常気象ですよねこれ。もうそんなことがね今日朝ありました。で昼もまあ晴れてはいたんですけど、急に真っ暗になりましたね。で何が一番びっくりしたのかって雷ですね。雷きっかけからのドカーンですよね。ドカーンと雨が降って、いやいやいやいや今めっちゃ晴れてたやんっていう感じの、もうほんと超絶ゲリラ豪雨でしたね。ちょうどツイッターのタイムライン眺めてると、そのゲリラ豪雨が来てる様子がもう明らかに見える、もうなんか、ね、雨柱が起こってる状況が画像でアップされてたりもしてましたね。まあ、まさにだから僕の住んでるところ痛みなんですけど、痛みがもうまさにそのレーダーも見てても真っ赤かなんですよね。もう痛みだけがみたいな状況に一瞬なって、いや痛み沈んじゃうよみんな痛いみたいなね、うん、そんな感じにことがね今日昼ありましたね。自転車でちょっとどっかじゃないわ、あの用事があったんでね自転車で移動しようとは思ってたんですけど、ちょっとね諦めてもう電車で行きましょうって、うん、そんな感じになるぐらいでした。もうこの天気きついですね。ゲリラ豪雨早く落ち着いてほしいです。まだまだ当分続くとは思うんですけどね、もう外出される方はね傘は絶対必須です。もうなんだったらカッパ持ってった方がいいっすよ。もう僕あのカッパ持つようにはしてるんですよ。まあチャリンコね乗ってると傘差し運転はできないので、カッパは必ず着て、乗るようにしてるんですけどね、あのポンチョタイプのやつとかもね一つ持ってるとずいぶん便利ですから、ああいうやつは必ず持っておいた方がいいと思います。はい、まあそんな天気、変なね天気が続きますが、この間ね発表がありましたセカンドサンデー、あの皆さんコンプリートされましたでしょうかね。あの7月は10日土曜日ですね、午前1時から、13日、昨日ですね13日火曜日の午前1時まで開催されておりました、セカンドサンデーです。まあ、今回はね、期間中にまあ好きなミッションを6つやれば OK という条件でしたので、まあ、比較的にね簡単に参加することができたんじゃないでしょうか。まあ、僕もね地元でですね、自分が作ったミッションがあるんですよね。6連ミッションとかあるんですけど、それをまあサクッとまあコンプリートしてまいりましたね。まあ元々ねだいぶ前にやり終えてたものをねもう一回やるだけなので全然簡単でして、まあスムーズには終わりました。もう皆さんもねほとんどコンプリートしたんじゃないですかね。そうで、まあセカンドサンデーがね、まあ、昨日終わりましたけど、まあ来月は8月8日とで9月が、12日ですね。8月9月は条件が変わります。先週も説明しました通りに、ミッションでの公式ミッション、これがまたややこしいね、ミッションデーが開催された時に作成されているミッションがあります。まあ、その公式ミッションを、その8月8日の0時から、23時59分まででしたかね、6つクリアすることでメダルがもらえるという形になります。ですので、過去にまあ開催されたところの 場所で必然的に、ミッションを行う形になると思います。ただね、僕は8月8日はね、この日ね、もうドンピシャリスケジュールがね埋まっちゃってまして、多分今回できないなとちょっと思いますね。え、別にそのスケジュールブッチしてもいいとは思うんですけど、まあそれをブッチしてしまうと多分僕もエージェントを辞めないといけないっていうぐらい、非常に緊急事態な状況に、陥ってしまいますので、これはまあ多分僕のことを知ってくださってる、仲間エージェントさんは多分ご存知だと思います。はい、まあ、僕がこういうふうにエージェントを辞めないといけないという状況は、つまりはまあそういうことですよね。はいなかなかね、これ時間ね、現地に行かないといけないっていうなってくると、やっぱりもう少しね、制限が出て、僕の中ではね結構制限のある中で、活動してるのでね、おいそれと気軽に行けないなっていうところの部分がちょっと出てきちゃうかなっていうのは思います。まあまあでも9月はなんとか行きたいですね。8月だけはちょっと、行けない残念ながらね。はい、まあセカンドサンデー、まあセカンドサンデーもね、こういう形じゃなくて、まあミッションデイという形でですね、新しくまた開催とかが、ね、今後されていければなとは思います。僕もね、実はね、ミッションデイね、やってみたいんですよ。あの地元で。もう少し、こう、痛みをね、僕の地元の痛みをこう、アピールしたいんですよね。もう、ぜひ来てほしい。お酒がね、あの、青春発祥の地でもありますよ、痛みは。もうそういう痛みをアピールするためなら、なんかこうミッションデーで、ね、痛みに遊びに来て、あ、いや、発音おかしい、痛みに遊びに来ていただいて、ね、痛みのお酒とか、まあ、グルメとかね、いっぱい結構店ありますよ。居酒屋も多いかな。結構空港だけじゃなくて、まあ、いろいろ歴史ある場所もあったりとか、そういったところをミッションで回るようなね、こともできたらなとは、で、結構昔から野望ありますよ。もう、そういうふうに。ミッションデイにのみならず、まあ、ファーストサタデーもね、痛みでできたらなって思いますけどね。まあ、なかなかね、僕自身がなかなかすぐ動けないっていう状況もあるので、まあ、一応、これはまあ一つ僕の野望というか、まあ、夢というか、いつかはね、どれか開催できるような、タイミングが来ればなとは思っております。はい、では次のコーナー行ってみましょう。イングレペディア。このコーナーはイングレスの中に出てくる名前、アイテム、名称などを紹介していくコーナーです。新しい発見や改めて再確認をすることにつながればいいな、そんなコーナーでございます。はい、久しぶりですね。ずいぶんやってなかった気がしますが、はい、じゃあもう早速やっていきましょう。ヒートシンク。ヒートシンクとは、ハックにより高温になったポータルを冷却するアイテムです。はいね、なんじゃらほいと。まあでもヒートシンクってこうパソコンのパーツとか触ってる方とかはピンとくると思いますけど、まあいわゆる冷やすアイテムです。ポータルをハックした時に、ハックするとですね、まあ、ポータルは熱くなっちゃうんですね。だからすぐにもう一回ハックしようともしてもハックできない。熱くなってるからダメだよと。それをね、このヒートシンクというモッドを、デプロイすることで冷やすことができる。だから入れた直後はね、すぐハックできるんですよね。で、ヒートシンクのいいところ、さらに、そのデプロイした後冷却時間が短くなるということがあります。これ非常に便利。これレア度によってはちょっと冷える、秒数が変わってきます。コモンだと、20% 秒減ります。レアが 50% 半分ですね。でベリーレア VR が 70% 速くなる。で現在の、ハックインターバルが120秒、2分ですね。だからコモン入れることで それがもう少し短くなる。だからレアを入れるとさらに短くなる。だから1分ですよね。だから VR なんて入れたらもう確か30秒ぐらいかな。あの計算できないんで、そこは任せますすいませんそうだからこれを、鍵をポータルキーをね早く掘りたいとか言ってるというなんて時はこのヒート進行をポンと入れて、早くポータルキーをこうどんどんどん増やしたりっていうこともありますね。これは本当よく使えます。はい、ヒートシンクでした。では次行きましょう。マルチハック。マルチハックとはポータルのハック回数を増加することができるアイテムです。まあ、ポータルをハックする回数というのは決まってます。何も、元をね入れてない状況、このマルチハック入れてない状況ですと4回までなんですね。1回ハックした後に、まあ、ヒートシンク入れてなかったら、まあ、約2分待たないといけない。で2分後にもう1回ハックすることができます。これ2回目。で2回目の後にまたハックインターバルを待って、で3回目、でそれが4回までか通常なんですけど、マルチハックを入れることでこのハック回数を増やすことができるということになります。これもレア度によってね、あの回数が違います。コモンだと4回追加、レアだと8回追加、 VR、まあ、ベリーレアに関しては12回も追加できます。だから、さっきのねヒートシンクとマルチハックを一緒に併用することで、早くハックでき、数多くハックすることができるというメリットになります。だから、いっぱいね人がみんなエージェントが集まって、補給大会なんていうことがあるんですね。フラッシュファーミングとかって言って言います。 FF とも言いますが、そういう時はねこのマルチハックとヒートシンクのこのレア度の高いのをドドンと詰め込んでみんなで一気に補給しようぜっていうことが、できるようになります。マルチハックもねコモンのマルチはよく溜まるんですよ。4回追加ぐらいするものなんですけどね、これも意外と結構使います。僕は結構もっと積極的に使う人なのでね、意外とこう人によってはね溜め込んで、いらないやっていう人もたまにいらっしゃるみたいなんですけど、いやもうくださいください、もう全然使いますよみたいなぐらいでございます。はい、マルチハックでした。はい、次、フォースアンプ。フォースアンプとはポータルの攻撃力が2倍に強化されるアイテムです。ポータルが攻撃ってあんまりピンとこないかと思いますが、これ実際ポータルってただ自分でねこっちでバースターで攻撃して奪うっていう風な感じですけど、実際その時ってダメージを受けてるっていうのは、ご存知だと思います。それです。ポータルは実際攻撃してきます。特に相手陣営だったらね、ドカーンとこう自分でバースター打ったと思ったらなんかバシッとダメージを攻撃を受けていますなんていうことを言われてると思います。まさにそれなんですけど、それの、ポータルの攻撃力をこの人がこのフォースアンプがですね、強くしてくれるんですね。これもね個数によって効果が変わってくるんですけど、1個目はまあ先ほど言いましたように2倍なんですけど、2個目になると 2.5 倍で、3個目が 2.75、4個目が3倍になっちゃうっていうね、 0.25 ずつ上がっていくんですけど、まあ1人がね、させる元の数っていうのは人ポータルに関しては2個までなんですけど、でこれが例えば2人で元入れるとなったら4サンプ4つなんて入れることができちゃうわけです。もう相当攻撃力強いですよね。で4サンプ自体もなかなかこうすごいあまり使われないようにも思うんですけど、これはやっぱりポータルを防衛するだけじゃなくて、攻撃してくる人にエージェントに対してね、ダメージを与えるところで非常に有効なアイテムになるので、僕はこれ喜んで刺してます。はい、では次行ってみましょう。ターレット。ターレットとはポータルの攻撃頻度を増加し、さらにクリティカルヒット率を増加させるアイテムです。 はい、さっきのフォースアンプと、併用するとすっごいいい、こうなんていうんですか、有効になる、アイテムと言いましょうか。要するにポータル言えてないポータルを、攻撃した時に、まあ、反撃を受けるわけです。それの反撃する、回数が増えると、さらにはその攻撃反撃の大きいダメージを与える、まあ、クリティカルヒットというのがあるんですけど、それの出る確率を上げるというものになります。これね、1個入れると、まあ、1.5倍、まあ、20% ヒットボーナスがつくという形ですね。で、2個目だと、2倍、 40% のヒットボーナスがつくと。もうこれ結構ね、あまり使わない人いるのかな。僕結構喜んで刺すんですよね。もうやっぱ攻撃してくるとなれば、やっぱそれも必死こいでガードしないと、守らないといけないので、そうですね、まあ僕が使う例としては、まあコントロールフィールドを多重で、作るっていうのが僕好きでよく作るんですけど、まあ、そのコントロールフィールドの起点となるポータルで、ね、以外にそのそばにあるポータル、使わないポータルとかあるんですけど、そこにそのターレットとかフォースアンプとかはよく刺してます。刺してシールド刺して、で、ね、すぐ壊れないようにしながらも、起点のその近くのポータルの攻撃と同時に、その人、その余ってるポータルも攻撃に参加させるみたいなような使い方でしょうかね。うん、だから結構ね、攻撃系のこういうフォースアンプとかターレットとかは、大好きですよ。はい、今日のイングレペディアはこんな感じでしょうかね。はい、主要なね、モッドを今回紹介してみました。マルチハックとかヒートシンクとか、こちらはまあベリーレアが、ハックでまあたまに出ますけど、今はね、前にも説明した、紹介したやつかな、紹介したキネティックカプセルの方でも、増やすことができるので、 VR ですね、一番、レア度が高いやつ、ね、ヒートシンクだったら 70% なんて、速くなるし、でマルチハックなんて12回も追加できる、ハック回数をね追加できる、そういうのはやっぱどんどんどんどんね増やして、どんどん刺していけばいいんじゃないかなと思います。はい、イングペディアいかがだったでしょうか。また次回ご紹介していきたいなと思います。
みんなありがとう、ありがとう。最後になりますが、今日ここに集まってくれたみんなにとっておきのナンバー送ります。 Let it media 関西メディア法
案協会。はい、そうそう、まだニュースありましたね。あ、これでいきましょう。イングリッシュニュースプラスワン。はい、まあまあまあ、イングリッシュのねニュース、まあセカンドサンデーもありましたが、つい昨日ですね、7月13日、ナイアンティックサプライが発表になりました。はい、なんじゃらほいと。ナイアンティックのね、取り扱っているコンテンツの、まあ、グッズ販売が今、まあ、されるということです。まあ、もともとはされてたんですけど、まあ、新しくリニューアルをするというふうな発表でしたね。海外でしか確か買えなかった。まあオンライン販売はやってるんですけど、その日本向けの展開はどうもしてなかったようでして。で、日本で買おうと思ったら、国際郵便とか、まあその、要するに郵送費が異常に高くかかってしまうということで、結構不便な思いをしてるんですね、日本は。それがまあ今回、まあ40カ国対応ということで、まあ日本でも、対応するという形だと思うんですけど、ね、どんなアイテムがねこれから増えていくのかっていうのがまだちょっと詳細がまだあんま出てないのかな。7月30日に、までに、まあ、完全になんかオープンするというふうなことの発表でしたので、ね、いろんなそのまあナイアンティックなので、まあゴ、ポケモン GO だな、ポケモン GO とかね、魔法同盟とかのグッズとかも、まあ、あるんでしょうけど、イングリスのね公式グッズもっともっとね出してほしいななんて思います。ナイアンティックショップで出てたあれですよ、トースト、目が ついて、でバターの部分が口になっててよだれ垂らしてるようなデザインがあるんですけど、あれ可愛いんですよね。あれ何人かね、あのもうすでに購入されてる方もね、手にしてる方もいるんですけど、あれいいですよね。あれめっちゃ欲しいなって結構実は狙ってたりします。それもまあそのこのリニューにはリニュー言えてないリニューアルで、販売がなくなっちゃってるんですけど、またねこのナインティックサプライの、リニューアルでまた再販されるとすごくいいなってなんて思っておりますね。どうなるかちょっと続報待ちになりますが、はい、なんていうねニュースがありました。また来週になるとは新しい情報が出てきたりするんだろうなと思います。もうね毎週ニュースに事欠かないので非常に、こうラジオやってる身としては非常にありがたいなと思います。ただしかしですね、来週再来週とですねちょっと僕が、スケジュールがね、合わなくて、収録するタイミングが非常に厳しい状況になっておりまして、ちょっとお休みをさせていただこうかなとちょっと思っております。もうね仕事の何て言うんでしょう、スケジュール締め切りがもう、7月いっぱいと、で8月にかけてもうドカドカドカーと一気に決まってしまいましてですね、ちょっとそれをさばかないことにはちょっとラジオこれやばいできないなっていうふうに、ちょっとそんな状況になっております。ですので、次ですね8月4日水曜日、配信したいなと思っておりますので、ちょっとその間しばらくちょっと、過去のねアーカイブ等もまだ聞ける状況ですので、ぜひ、そちらをお楽しみいただければなと思います。まあその頃にはねセカンドサンデー、次の8月8日の、まあ、近づいてますので、まあ、それまでに、まあ、何かこう、共有できる情報とかもねその8月4日の放送で、できたらなって思っております。はい、ラジグレスでは、トークテーマを募集しております。概要欄にあるレター機能もしくは Google フォームの方に、トークも言うてないトークテーマ募集、ラジオネームエージェントネームを添えてお送りください。番組へのメッセージも、どんどん募集しておりますので、お気軽に、送っていただければなと、思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。次回更新はね先ほど、申し上げました通り8月4日水曜日、配信時間未定です。ね、更新のお知らせはまた、私のコマルクのツイッターから、告知させていただきます。ツイッターの ID は KOME69RES コマルクレスです。こちらから番組の最新情報をお伝えしますのでぜひフォローをお願いいたします。スタンド FM の方でも、ツイッターのリンクがありますのでぜひそこからねフォローをお願いいたします。はい、まあ、ちょっとしばらくねちょっとお休みさせていただく形になってしまいますが、次回更新までですねいろんな、情報をお届け、できるように、準備を進めてまいりますので、しばしお待ちいただければと思います。はい、ここまではイングレスエージェントコマルクがお送りしました。次回もぜひ聞いてください。それではバイバイ。